こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。三栄。お座りください。開式のお祈りを三好先生に捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたのお作りくださった素晴らしい天と地を、そしてまたそこをあなたがご支配しお導きくださり、あなたの御手のうちに完成へと導こうとしていらっしゃいます。あなたのお導きの中に私たちは守られ、支えられて、それぞれの持ち場、はせ場から一人子イエス様のお恵みによって私たちは生かされ、支えられ、そしてこの朝御前に導かれていることを感謝いたします。神様、あなたのお作りくださったこの世界はあなたの愛の光の中に置かれています、導かれています。しかしながら私たちが目にする現実の世界はそのことが信じられないように争い、偽り、理不尽な不幸に満ちています。かつて苦しい現実の中で救い主の誕生を待ち望んだ人たちがありました。そして救い主を絶望し、神様の与えられる希望を手がかりに待ち望んでまいりました。そして今私たちは与えられた救い主イエス・キリストによって知らされたあなたの愛を信じながら世界が完成に向かう時の中を生きています。神様、あなたの深い憐れみと御手の中に私たちは生かされ、支えていただいていますけれども、日々の歩みを振り返りますと罪があり、またあなたを悲しませる現実が多くあることをお会いさせられます。どうかあなたの憐れみによって私たちを許し、あなたの一人子イエス様の十字架の贖いの上に私たちを清め、あなたの御前へともう一度導いてください。主よ、今今日から教会の暦では対抗節に入ります。私たちは主の到来を待ち望む時を過ごしております。それはかつてこの世界に来てくださった救い主イエス・キリストのご降誕を記念する時を待つことであります。その日を私たちは心待ちにいたしますけれども、それだけではなく、対抗節はキリストが再びこの世界を完成するために、本当に救ってくださるために来られる時を私たちが今待ち望みながら過ごしていることを覚える時でもあります。神様、どうか世界のすべてがあなたの御手の中に、光の中に置かれていることを覚えさせてください。私たちが本当にあなたの愛の光の中に心を向けて歩むことができますように、 私たちは今この地上において生かされているあなたの御手の中に、神様、あなたの御前にいつ来られてもよいように、私たちが備えていく心備えを私たちに与えてください。私たちの中に弱さのあるものもあります。力がありません。いろんな意味で神様はくじけそうになったり、あるいは目の前の現実にうろたえます。そんな私たちをあなたの大きな御手の中に包んでくださって、今日もこれからもあなたが支えてくださることを信じて歩まさせてください。特に弱さを覚えて痛みを抱えている方々に、あなたの切なる導きと助けを与えてください。またあなたを求めている方々に、より深くあなたご自身の豊かな憐れみと恵みをお知りになることができるように憐れんで助けてください。神様、そして私たちの教会を、この群れを互いに本当に信頼し合い愛し合う神様の家族として、どうか祈り合い助け合っていくことができますように、神様導いてください。なかなか私たちが祈れない時もあります。祈ってくれる仲間がいてくれることによって私たちは支えられます。そしてまたあなたの祈りを聞いてくださる、あなたの導きの現実を目の当たりにするときに、本当に祈ってよかったと私たちに教えてくださるあなたでいらっしゃることを仰ぎます。神様、どうか私たちを導いてください。特に幼い子どもたちを憐れんでください。あなたが子どもたち一人一人を私たちに与えていてくださいます。その子どもたちが、どうぞあなたの導きの中で神様が分かり、神様を知り、本当にそこに込められたあなたの豊かな恵みと救いを受け取ることができますように、主を導いてください。そしてまた教会はこの子どもたちを憐れみ、支え、信仰を励ましてください。そして望み幼稚園の働きを顧みてください。まもなくクリスマスが近づく、それに備えて子どもたちが練習をしたりしながら神様を賛美し、また神様の救い主イエス様を喜ぶ、そのお祝いの時を持とうとしています。そのための準備を祝し助けてください。今なおコロナの感染が収まらない状況の中で用心しながら持たれようとしています。どうぞその中もあなたの癒しと支えと御手を与えてください。主よ、私たちの教会だけではなく、この市内の諸教会、また四国にある教会をあなたが憐れんで、そのそれぞれの持たれたところであなたが今日も礼拝を持たせてくださることを感謝します。建てられた説教者を祝してあなたが尊く用いてください。そしてあなたがお語りくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたの恵みによってそのすべてを導いてください。世界に目を向けるならば、なおも争いや戦いが続いています。これ以上弱い立場の人が苦しめられることがないように、どうぞ一日も早く争いが収まるように、話し合いが進みますように、主を助けてください。またさまざまな不安や恐れもあります。本当に神様、どうか互いに心を寄せ合い、本当に助け合って平和を一緒に求めさせてください。主を、今あなたを待ち望んでいます。主を、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げします。お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌93の 5A です。天に失礼しました。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美をいたします。賛美歌23番1節から3節です。どうぞお座りください。本日の聖書箇所を拝読いたします。本日は2箇所あります。まず旧約聖書エレミア書33章14節より16節、新共同訳聖書では旧約聖書1241ページ下の段です。拝読いたします。エレミア書33章14節、見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を生え入れさせる。彼は公平と正義をもってこの国を治める。その日にはユダは救われ、エルサレムは安らかに人の住まう都となる。その名は主は我らの救いと呼ばれるであろう。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書21章25節より36節、新共同訳聖書では新約聖書152ページ 上の段です。ルカによる福音書21章25節。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。宝珠や深酒や生活の患いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。今朝は主の来臨の希望と題して、三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今年も秋も深まりまして、夕方5時ぐらいになりますと早くも暗くなっています。このようにこう夜が長くなり、暗い状態が続くと何か気持ちが暗くなってきそうな感じがいたします。でこの夜の暗さは何か今の時代の暗い闇を象徴しているかのように思います。世界を目を向けると、ウクライナとロシア、あるいはアジアのミャンマーや、北朝鮮、台湾のことなど、いろんなところで争い事が起こっていて、その国の人たちにとっては本当に恐ろしい不安な苦しみがあるだろうと想像いたします。だからでしょう、日本にもどこからから攻撃を受けるのではないかという恐れを感じている人々も多くあると思います。新型コロナ感染症の拡大も脅威です。3年前から世界中を、また日本中を襲ってきていて、いろいろと変異して今もなお広がっていて、私たちの生活が脅かされています。さらにはこの円安というか、物価が上昇して、私たちの日々の生活が厳しい状態になりつつあるような状況です。これからどうなるんだろうか、見えない不安が私たちにあります。そんな不安な現実の中に、私たちはどう生きていけばよいのでしょうか。今日開かれています聖書箇所の預言者エレミアが預言活動した時代も、深い絶望の中にありました。その中でエレミアを通して伝えられた希望のメッセージに、今日私たちは注目したいと思っています。預言者エレミアが、預言を活動を行った時代はどんな時代かというと、その場所はユダ王国の都エルサレムというところでありました。ユダ王国は、北は大国バビロン、そして南はエジプトから、両方の国から攻撃を受けながら脅かされる状況がありました。北のバビロン帝国が何度も何度も 自分たちの国を攻め囲み、王様も民も国の財宝も何もかもが奪われて、いつ自分たちの国が滅びてもおかしくないような暗闇に包まれている状況の中にありました。バビロンは自分たちの国を次々攻めてきて、王様も王の家族も貴族たちも人々も捕虜となってバビロンに連れて行かれていきます。そういう風前の灯しのような状況になっていた中、建てられた王様はゼデキヤという名前の王様が建てられました。まあ傀儡政権と言ってもいいんですけども、バビロンがあなたが王となれと言われて、ダビデの子孫の一人ですけども王となりました。で、人々はどうしたかというと、特にエルサレムに残った指導者たちはもうゼデキヤを持ち上げてバビロンに抵抗して、自分たちの国で力で何とか対抗しようとしていたわけです。彼らは自分たちの都合の良い思いを持ってバビロンに抵抗していました。自分たちのこの国は神の国だ、エルサレムには神の神殿がある、だから自分たちが滅びるはずがない、自分たちは自分たちを神様は守って助けてくださるんだから、負けるはずがないというふうに抵抗していたわけです。そんなゼデキヤ王に対して、そしてその指導者たちに対して予言をしたのがエレミアです。エレミアは決して優しい言葉を言いません。人々が、なんていうか、安心するようなことも言わないわけです。神様はこの国を、都をバビロンの王に与える。人々はバビロンに仕える。そうすればあなた方の命は助かる。バビロンに仕えないならば、神様はあなた方に剣と飢饉と疫病を渡される。ユダの王ゼデキヤはバビロンの手から逃れることはできない、必ずバビロンの王の手に渡される、王の前に連れて行かれ尋問される、お前たちがバビロンに抵抗しても決して勝つことはできないとエレミアは語っていきます。それでも王様も人たちもバビロンに攻め囲まれてもなお意地となってバビロンを憎み、何としても自分たちの国を守り抜こうとしていました。で、彼らはエレミアを監禁して、もう予言活動をしないように閉じ込めてしまうわけですけれども、でもなおエレミアは語ります。ユダの人たちはバビロンと戦おうとするが、この都は死体にあふれる、神の怒りと憤りをもって彼らを打ち殺す。あなた方は神に信頼せず、神に逆らい、悪行を行ったゆえに、神はこの都から顔を背けられたのだと神の裁きを告げます。しかしこの厳しい裁きがあるからこそ、神様の回復の恵みが彼らに予言されていきました。今日の読んでいただいたことのちょっと前にですね、6節7節では、しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。ユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めのように立て直す。さらに8節では、私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許すと言われて、さらには10節11節では、廃墟となって人の住まなくなったエルサレムの町に再び喜びの声が聞こえるようになると、まあ、語られていきます。まさに目の前は真っ暗闇です。バビロンのひどい攻撃を受けて滅びようとしている、本当に苦しみもがいている彼らには信じられないぐらい、全く想像もできないことでありましょうけれども、今国が滅び、バビロンに連行されていくつらい状況ですけれども、これで最後ではない。神は必ずこのユダの民を憐れみ、故国に連れ戻してくださる、喜びを回復してくださる。これがエレミアを通して神様が与えられた希望のメッセージです。 神は必ずこのようにしてくださる。そういう中で今日今先ほど司会者に読んでいただいた御言葉が続くんですね。14節に、見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす時が来ると主は言われます。今まさにバビロンによって攻め滅ぼされようとしているこのユダの人たち、町は廃墟となり荒れ廃れて絶望状況であるけれども、しかし彼らに対して、彼らは今不信仰で不従順の対する神の怒りがあふれてバビロンに滅ぼされていこうとしているけれども、その後神の憐れみによって彼らの傷は癒され罪が許される。再び荒れ果てた町は繁栄の町となる。その恵みの約束を神様は果たしてくださる日が来るのだと言われるわけです。しかも、このちょっとだけ加えると70年後に回復するというような具体的な表現もあります。15節には、その日その時私はダビデに正義の若枝を生え入れさせる、彼は公平と正義をもってこの国を治める。ここにある若枝というのは、大きな樹木が切り倒された後の木の根元から生え出る新芽、ひこばえのことです。その若枝は一人の王のような人物を指しています。神様がダビデと結んだ契約に基づいてダビデのような王を起こす。その王は公平と正義をもって国を導いて救い出すというものであります。神のから使わされるメシアが現れて正義をもって救い出される、このような大いなる約束、希望はこのエレミアによって、実はこのエレミア書の中でも繰り返し語られ、そして人々はこのメッセージを受けてどんなにか励まされたことではないかと思われます。そしてそれから500年後、今から2000年前にイエス・キリストのが現れてくださいました。その生涯を見ていきますときに、前もってエレミアの語った預言通りに、このキリストが神の正義を行い、神の御心に従って神の愛のメッセージを語られ、愛、悪や罪に苦しむ人々に神に立ち返るように呼びかけられていったことがわかります。それでも神に逆らいキリストを殺そうとする人々を、キリストは憐れみ許すために自ら人々の罪を背負って十字架にかかって身代わりの死を成し遂げていかれました。このキリストの表してくださった救いによって、私たち人間は神の前に罪許され、神の前に義とされる、神の前に救われ、安らかに生きることができます。キリストの通し送ってくださることによって表されたこの誠の希望、恵みを思いながら、私たちは今もなお不安の中にある私たちを、この神様がキリストを通して守ってくださることを私たちは願い続けていきたいと思います。で、もう一つ今日は開かれた箇所、こちらもとても大事な箇所なんですけども、この箇所では何を見ていくかというと、キリストの救いを受けて今日々生かされてもなお、不安の中に恐れの中にある私たちに向けて、神様はどんな希望を私たちに約束していらっしゃるのかということに注目したいと思います。ルカの福音書の21章の25節以下の言葉ですけど、ちょっと読んでみます。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなす術を知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺れ動かされるからであるとあります。この太陽と月と星に印がある。これは今から2000年前に、イエス様の弟子の一人の、ルカによって書かれたものでありますから、少し今の私たちからとはちょっとこう 違う見方もあると思うんですけども、太陽が満月と重なって暗く見えただけでも当時の人々は恐れたのではないかと思います。最近も皆既月食というのがありました。夜の月にですね、太陽の影が重なって、赤くなったというのを皆さんお見に見た方も多かったんじゃないかと思うんですけども、今私たちはそれは前もって教えても何時何分にこうなりますと教えられていますから不安も何にもありませんけれども、当時の人たちからすれば月が赤黒くなったりすると、そして突然本当に暗闇に包まれるとどんなに恐れたかと思います。あるいは空から突然大きな石が、落ちてきたりするとどんなにか不安を感じたかと思います。でそういうことだけではなくて、今は今で地球全体が温暖化していて海の温度が上昇し、北極の氷が溶けて、この思わぬところで大雨や洪水が起きている異常気象がとなっています。これ以上に自然環境が破壊されて異常な状態になっていくならば、ますます私たちはなすすべもなく不安になり、恐ろしさを増して混乱が起きてくることは間違いないことだと思います。そのような時にキリストが再び来られるというわけです。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだとあります。このお方が私たちを解放してくださる。このお方が私たちを苦しみの中に放り出してしまわれることのではなくて、必ず救ってくださる。その救いの時が近いんだと言われているわけです。ですから何か天体に異常が起こったり、あるいは戦争や地震や疫病や苦難が起きたら、私たちを救うために救い主が来られる時が近づいていることを覚えるべきだと言われているわけです。では世の終わりの時、キリストが来られ神の国を完成されていくわけですけれども、そのことに対して私たちはどのように待っていたらいいんでしょうか。それが今日の34節のお言葉です。飽食や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。そもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。皆さんの中に、私は飽食をしてない、いや深酒も飲んでないと思う方もあるかもしれません。でもここで言われている意味は結構深いんですね。でそういう状態になるということは、つまり自分たちの生活の中で辛い現実や苦しみに我慢できないで、思うままに自分の思いのままにこの欲望を満たさないとやっていけないと思ってわがままになったり酒に酔いしれてしまっていくような人間の姿を指しています。あるいは生活の煩いということもそうです。世の中で私たちが思うようにいかないことも多いです。その度に思い煩います。不安に悩みます。そういう煩いの中でついつい私たちの元気だったら心は鋭いんですけども鈍くなってしまう。気持ちが押しつぶされて気力も失いがちになってしまいます。そういう状態になってしまうとわがままになり酒に酔いしれてしまうことも起こる。あるいはもう勝手気ままなだらだらとした生活が起こってしまいやすいです。そういう時に不意に突然その日世の終わりがとなってキリストがおいでになったら、私たちはどうなるでしょうか。慌てふためきながらキリストを迎えなければならないことが起こるかもしれません。罪深い生活をしている状況の中に、さまざまな煩いの中でうめいている時にキリストをお迎えすることにならないように いつキリストが来てもよいように、救い主を喜んでお迎えできるように、私たちは信じて過ごしたいものだということであります。36節に、あなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさいとあります。まあ、夜は私たち寝るものですから、夜も目を覚ますということを言っているわけではないと思います。まあ、どちらかというと注意深くということでしょうか。つまり信じて、神様が必ず守ってくださると信じて祈りましょうということではないかと思います。先日この手に送りました小泉清子さんがの娘さんが少し紹介してくださいましたけど、母は夜電気を消さないで、何かしてたというのは祈ってた、教会のためにみんなのために祈ってたという話を伺いました。まあ、これも一つの信じて祈っていく姿かと思います。まあ、清子さんが祈ってくれてるから私たち大丈夫ということじゃなくて、まあ、その信仰に私たちも見習いながら、私たちも信じて祈っていきたいと思うんですね。主の祈りの中に、御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえとあります。御国とは神様のご支配です。この神様のご支配がこのイエス・キリストを通して私たちのところに及んでいます。そしてこのお方に信頼してお従いしていくようにと、この祈りがあるわけです。このお方が私たちのところに来てくださることを心お待ちしたいと思います。御心がなりますように、そのお心に従う信仰が私たちに、そしてこの地上に満ちますようにと祈るようにとあります。それは他の誰かだからではなくてですね、まず私たちから、いえ私からこの祈ることを始めさせていただけたらと思うんです。主が来てくださる、その知らせが今も響いています。私たちはそのことを信じて祈り始めることから、私たちは今日からそのことを行っていくものとさせていただけたらと思います。お祈りいたしましょう。しかしあなた方は起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。恵み深い父なる神様、今日私たちは御言葉から、本当に今の時代、不安や恐れや苦しみの中にある時代に希望のメッセージを語ってくださってありがとうございます。エレミアが本当に不安に陥っている、あるいは神様から裁きの中で苦しんでいる人々に、必ず救いが訪れることを予言し語り続けてくれました。そのお方を私たちはイエス・キリストのお姿を通して確認し、この方が私たちのために救いを成し遂げてくださったことを教えられています。そしてこのお方が再び私たちのところに来て、苦難の中にある私たちを本当に完全救うために来てくださるとお約束されています。目の前の現実はそれとは相反するような厳しい辛い現実も私たちは味わっていますけれども、その中にあなたが来てくださる、私たちを救ってくださる、そのお約束を私たちも信じて祈りつつ、その日を待つことができますように。神様、弱い私たちです。本当に目の前の現実にうろたえます、弱いです。そんな私たちをどうぞ助けてくださって、あなたを見上げて、あなたを信じて待ち望むことができますように、主よ、私たちを助け導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。